おはようございます。高原剛一郎です。いよいよ4月に入りましたが、進級進学された皆さん、おめでとうございます。実はこの番組も2年前の4月第1日曜からスタートしました。今日でちょうど3年目に入ります。ですから4月になると新入生の気持ちになります。どうぞこれからもぜひ聞いてください。さて、4月といえば花見のシーズンですが、明治時代のクリスチャンで山室郡平という人はこのように歌いました。咲く花を歌に詠む人を褒める人、咲かする花の元を知れかし。満開に咲く花を見たとき、皆花を褒めて歌に詠む。花に見とれる人はいる。また、花の世話をした職人を褒める人もいるでしょう。しかし、そもそも花を作られた元を知ろうじゃないか、って言うんですね。このように時が来ると美しく花開くのはなぜだろう。今風に言えば、花の DNA の中にそのような仕組みが書き込まれているからですね。では、誰がその仕組みを設計し、書き込んだのでしょう。花を花として作られた方は誰なのだろうって言うんですね。この美しい花、鳥、大空を作ってくださった方がいます。この方こそ聖書の語る神なのです。今日はこの誠の神様を3つのポイントでご紹介したいと思います。第一に、この方は全ての命を無から作り出した創造主なる神です。この美しい自然界の中にあなたの命を作った方、人間が作った神々ではなく人間をお作りになった神のことです。あなたという作品を作った作者、あなたをデザインしたデザイナー、あなたの命のルーツである方、それが聖書の語る神様です。第二番目に、この方は義なる神、正義の神なのです。悪を憎み、悪を罰し、不正を正す神です。今から3年前の10月、クリスチャン作家の三浦綾子さんが亡くなられました。彼女の作品は、年齢、性別の違いを超え、また国境をも超えて、多くの読者の心を捉えたのです。その彼女の作品の中で人気のベスト10を集計したところ、第9位は積み木の箱という作品なのです。この作品は他の三浦作品と少し趣が違うんですね。登場人物の中で最も悪い人が周りの人々を散々な目に合わせ不幸のどん底に突き落としたままで小説そのものが完結するんです。読者の一人は、それがとっても不愉快に思いました。欲求不満になったんですね。そこでこの人は、作家の三浦さんに手紙を書いたそうです。どうか、続積み木の箱を書いて、あの登場人物に蒔いた種を刈り取らせてください。不正や罪には必ず罰があるという結論にしてください。って言うんですね。人間には不完全な正義感や良心しかありませんが、それでも散々悪の限りを尽くした者が、誰からも咎められることなく、罰を受けることもなく、のうのうと暮らして幸せになった、と聞くと、それは不公平じゃないか。そんなことがまかり通ってなるものか、という気になりますね。しかし、実際の世の中では、こういうことはままあることなのです。迷宮入りのまま時効になった犯罪だってありますね。しかし、ご安心ください。神は正義の神です。善悪の帳尻は必ず合わせられる時が来るのです。いつでしょうか？それは生きている間ではありません。死後なのです。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると聖書は言います。神様の目から逃れられる人は誰もいないのです。すべての人が裸で誠の神の前に立つ時が来ると言うんです。 第3に、この方は愛なる神です。実は先ほどの話には続きがあります。しばらくすると三浦さんから丁重なお返事が届いたそうです。そこには、私は俗積み木の箱を書くつもりはありません。どうか聖書を読んでください。そして見事な文字で、私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのですという聖書の言葉が添えられていたのでした。私たちは確かに極悪非道な者が罰も受けずに平然としていることに怒りを感じますし、またそれは正しいことだと思うんですが、しかし、罪を犯しながら罰も受けずにのうのうと暮らしているというのは、私自身にも当てはまることではないでしょうか。実はこの世の人生というのは、ある種の猶予期間だと思います。人間が死後に受ける裁きから逃れ、完全なる赦免を受け入れるために与えられている猶予期間ですね。神様は罪人を愛し、その罪を許すために、ご自分の一人子、イエス・キリストを十字架にかけ、身代わりに裁いてくださったのです。キリストは十字架の上でこう祈られました。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。十字架の上でこのように祈れる方だけが罪人の代わりとなりうる唯一の罪なき方です。さて、河野進さんというクリスチャンの詩にこういうのがあります。いつお父さんに叱られるか、もう叱られるか、ビクビクしながら待っていたのに、とうとう叱られなかった。叱られるより答えました。忘れないで覚えておきます。少年時代、河野さんは、こっぴどく叱られて当然なことをやってしまったようです。いつものお父さんなら、当然、烈火のごとく叱り飛ばすはず。お仕置きの一つも下るはずです。しかしこの時、どういうわけか叱られなかった。父は何一つそれに触れなかった。そしてそれは叱られるより身に染みました。彼はこの詩を実は80歳超えて思い出して作るんですね。いつまでもいつまでも心の深いところに刻まれている思い出だったのです。さて、ここで言う父さんとは、直接的には実のお父さんのことですが、もう一つ意味があります。それは、父なる神、私たちの作り主なる神のことです。80年の人生の中で、いろんな過ちもある、しくじりもある、罪とが憂いもあるでしょう。でも、自分の頭の上に、天の父なる神の怒りは今日に至るまで、とうとう落ちてこなかった。そして死後においても私の上に天の父なる神の怒りは落ちてくることはない。なぜでしょう。私の上に落ちてくるはずの神の怒りは十字架のキリストの上にすでに落ちたからです。罪の当事者でありながら罪を犯しているという意識すらなく、何をしているのかが自分でわからない私のために、キリストは十字架の上で私の代わりに裁きを受け、私の代わりに打ち砕かれ、私の代わりに許しを乞い求め、取りなしてくださったのです。もし今、あなたの隣の部屋から、あなたのために祈るキリストの声が漏れ聞こえてきたら、その取りなしの一言葉一言葉に感動し、力みなぎると思います。距離や時間は関係ない。キリストは今この瞬間も天においてあなたのために祈り取りなしておられる方なのです。父よ、この人を許してください。この人は自分で何をしているのかわからないのです。父よ、この人がイエス・キリストを救い主とできるようにもう少し時間を与えてください。猶予を与えてください。そして勇気を、理解力を、決断を、祈りを彼の口に授けてください。私たちはこのキリストの祈りが どうかあなたの魂にも届いて、キリストを信じられますようにと、心から願っております。ぜひそうなさってください。